桜色小島のみんなピンクになーれ。皆さんおはようございます。今日からスタートいたしましたみんなピンクになーれ、火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。まだお布団の中にいる方、早朝の散歩に出られている方、電車での通勤やお車での通勤の中でお聞きいただけてたら、嬉しいです。この新番組みんなピンクになーれは、パーソナリティ桜色小島として活動していくんですけれども、私、普段は株式会社緑企画として農業、レンタルスペース事業、ダブルダッチ応援事業を企画運営しながら、個人でも桜色として知るから伝えたいになった思いをもとに、誰もが持つ違いに寄り添い合える社会をとして、いろいろと活動しております。そして私の大好きな日本酒を日本酒伝道師として、日本の国のお酒、国酒である日本酒の奥深さ、楽しさを伝えていくという、活動も実しております。このみんなピンクになーれの番組では、大人も子供も生きることを楽しもう、ありのまま自分らしく共に生きるをテーマに、小島が今までご縁をいただいてきた素敵な方々をご紹介していきたいと思っております。そして先ほどもお話ししました、日本酒をこよなく愛する小島、日本酒のお話もたくさんお伝えできたらいいなと思っております。朝6時半という早い時間ではありますが、皆様にお付き合いいただけたら嬉しいです。そして、初めて今日スタートしました、本日は夢だだて放送局神奈川スタジオのスタジオリーダーで、ご自身も東日本第3チャンネル日曜日の夜10時から10時半ヒーローズライブスという番組もやられている大先輩である西村博樹さんをゲストにお招きしてお送りしたいと思っております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは本日のゲスト、神奈川スタジオリーダーの西村さんにご登場いただきます。西村さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ついについについに桜色小島さんとしてデビューということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、デビューの今の気持ちは。
緊張してます。ちゃんと喋れるか。
ちゃんと喋ってたじゃん。
噛まないか。
いや、もうオープニングでびっちりばっちりしっかり喋ってましたけどね。
ありがとうございます。心強いです、とっても。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。いや、朝からねみんなピンクになーれ、素敵な番組がこれからスタートしそうなんですけれども、
はい、
はい、本日は記念すべき1回目の放送ということでですね、
はい、
1回目の放送は夢の種方式、ね、あの小島さんの番組なんですけれども、あの僕が MC に入ってですね、
はい、
あの番組ジャックするというですね、そういう流れになっておりますので、
今日はよろしくお願いします。
僕がいろいろ小島さんのことを聞きたいなと思ってるのでね、
はい、
聞いていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう至るところに桜色とかピンクとかが来てね、なんかもうすごい、なんだろうな、すごい素敵な世界観があるんですけれども、小島さんってどんな人なのかなっていうのをちょっといろいろ聞いてみたいなと思うので、
はい、
じゃあどうでしょう、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、私は、農家に嫁いだお嫁ちゃんです。兼業農家、
はいはいはいはい、
で、20歳で、
うん、
嫁ぎました、
本
家の嫁です、
はい、本家の嫁、
はい、
なるほど、
はい、
大変想定
なんとなくそうなんですそうなんですそういう風にイメージしていただけますか、
うんうん、今 大変そうだなと思っちゃったからそれ言っていいのかなと思ったんだけど、はい、言ってよかったんだ。
そうなんです、うんうん、そこが結構スタートだったりもするので、
はい、
このみんなピンクになれの あの合
言葉で
結構こう、
うん、
皆さんに知っていただいて、
うんうんうん、
ピンクになるといいねなんて言っていただけるんですけど、
はいはいはい、
はい、
あ、それその頃から言ってたの？
あ、違います、うん、20歳で結婚して、うん、43歳までの23年間は、うん、カゴの中にいましたで、なんかあまり言い方良くないですね
23年間
はそうです、
カゴの中にいらっしゃったわけですね、
はい、
はいはいはいはい、
お嫁ちゃん業頑張りました。
なるほどね、
はい、
うんうんうん、結構こうじゃああれですか、こうおなんだろう、いろんなところに従いながら、
ね、ルールとか、うん、もう嫁ぎ先の義理のお父様がとても偉大な方で、
は
い、お父様が黒と言ったら白いものでも黒と言わなければいけないみたいな、
うん、なるほど、
そこにえそれ白じゃないんですかみたいなお嫁ちゃんが入ってきちゃったっていう感じでした、はいはいはい、
そうか、小島さんはもともとそれを言っちゃう人だったんだ、もともとは。
そうですね、まあ、普通の、普通のっていうかあれ、まあ、自分の育った家庭は自分の思ったことを、うんうん、話すみたいな。
じゃあもう本当にちょっと文化価値観が全然ちょっと違うところに、
そうなんです、
23年間いらっしゃったわけですね。
そうです、
うん、
そうですね、はい、はいはい、
そこからどんな形でこう変化が訪れるんですか？
そうなんです、それも、はい、その、ま、23年間の間に、
うん、
やはり今までと全く価値観も環境も違う中に嫁いで、
うん、
ま、精神的にいろいろと大変な思いも、いや、
そりゃそうですよね、
はい、うん、20歳で社会人経験もしなかったんですよ、うん、永久就職、短大2年入って、
うん、
で卒業して、うん、結婚という形で、
はい、
世間の荒波にも揉まれずに二十歳でそういうところに入ったので、
はいはいはいはい、
それこそもう本当に、まあ、うん、皆さんにご迷惑をおかけしながら、
うんうんうん、
出来の悪いお嫁ちゃんだったので、
はい、
っていうのもあって、まあ、うん、ちょっと病気したり難病になってしまったりとか、
うん、
まあ、いろいろあったんですが、
はい、
でもその43歳になってカゴを飛び出すきっかけも、
はい、
その偉大な父の一言だったんですよね。なのでもう今は辛、はい、本当に、まあ、言ってしまえば辛かった、はい、
うん、
その過去の中にいた23年間が、
うん、
もう全くこう、うん、無駄なものでもなく、
うん、
義理の父にいろいろ鍛えていただき、うん、教えていただき、
うん、
今がある。だもう今は本当に感謝でしかないですね。
そのどういうきっかけがあったかと聞いていいんですか？
はい、はい、それ義理の父が、
はい、
面白い方というか、趣味の域を超えるような、
はい、
パーティールームを作られて、ダムのカラオケが入ってるんですけど、
はいはいはいはい、
そこに、
うん、
皆さん遊びに来られてて、本当に趣味でやってたんです、
はい、
でも趣味の域を超えたスピーカー8台もあるような、
うんうんうん、
ミラーボールもあるようなお部屋で、うん、はい、それを父がこれ自分の後誰がやってくれるんだと、
はい、
時主人は興味がなかったの で、で私は人と接するのが好きだったので、
はい、
私やりますって言ったのが、
はい、
カゴから飛び出す第一歩でした。
そんなにカラオケルームを、
はい、レンタルスペースとして会社を作っちゃいました自分で
相当飛び出てますね。
だから義理の父も、
うんうん、
まさか誰がやるんだと言ったけど、
う
ん、嫁がそんなことを始めるなんてって感じだったと思うんですけど
はいはいはいはいはい、はい、
でその時に、うん、2017年なんですけど、
はい、
娘が、大学4年生で、まだ就活中で決まってなくて、一人でやるのは大変だから、
うん、
一緒にやらないって、
うんうんうん、
ま、巻き込んで、
うん、
就職経験ない社会人経験ない2人で始めてしまったという、
はい、一緒に。
そうです、
娘さんと。
そうです、
そのレンタルスペースの運営から会社を作っちゃって、
はいはい、そうなんです。
あらら。
でその時のイメージが、
はい、うん、
なんかこうどんなことをできるかなっていろいろ考えた時に、
うん、
なんかこう今疲れてる人が多いなって でそれが自分の中で黒いモヤモヤのイメージだったんですよ。で黒いモヤモヤがある人がこの場所に来てなんかこう楽しいことをやったりしてこう元気になって、あ、また明日から頑張ろうっていうのが自分の中でピンク色に変わるイメージだったんです。
なるほどね。
でそこから出たみんなピンクになれです、うんうん、合言葉に今なってるんですが、
そういうことなんですね、
はい、
なんで小島さんのそのレンタルスペースに行くとこう黒いモヤモヤがだんだんだんだんこうピンクに晴れやかに変わっていくみたいな。
そうですね、うん、なんかこう楽しいなっていう、うんうん、こう幸せだな嬉しいなっていう感情感覚感情っていうんですかね、
うん、
がなんかこうピンクに変わるんじゃないかなっていう。うちはもう あくまでもスペース提供なので、
はいはいはいはい、
来た方がパーティーされたりとか、うん、屋外でバーベキューされたりとかっていうことなので、
うん、
もう皆さんご自身で来て楽しんでいただくみたいな、
うんね、楽しみ方は自由なわけですよね、
はい、そうです。
あ、すごいこう大転換といいますか、
もう信じられないぐらい
はいはいはいはい
ですね。あの時の辛かった自分がから思ったら、
うんうん、で今はじゃあ結構なんだろう、辛くないというか楽しいみたいな感じなんですか？
うん、楽しい、
うん、
もうやっぱり努力が必要だと思います、
うん、
楽しむっていうのもやっぱり努力は必要で、あの社会人経験がなかったので、
はい、
もう悩みながらもがきながら苦しみながら進んでは、
うんうんうん、
は聞いてますけど、自分がやりたくてやってることで、やっぱり楽しいので乗り越えられてるというか、
うん、
まあ、娘とももうこうバチバチありながら、
はい、
娘を巻き込んでしまったことをちょっと後悔する日もありながら、はい、今やっとその、
うん、
なんですかね、まあ、実は去年の暮れに義理の父亡くなったんですけども、
はいはい、
その時に、
うん、
あのまた会社の形を変えようと思って、あの農業とか不動産とか、うん、不動産管理とか、はい、あるんですけど、それ、はい、家の事業と私のレンタルスペース事業を、
はい、
あの1個のもう一つにまとめてしまおうと思って、なるほど、うんうん、新しい会社の社名で、
うん、
緑企画っていう社名で、あのもうそれは主人も、うん、息子もいるんですけども、息子も息子の友達と娘とっていう、はい、あのみんなでやっていく会社、
う
ん
うん、もうまさに家族経営、
はいはい、でそれとは別に、うん、そのまあ、以前の名前が、
うん、
あの桜色っていう株式会社桜色だったんですけど、
はい、
それは自分の思いのこもった名前だ、
うん、
の社名だったんですけど、それを株式会社を取って、
はい、
あの普通の何もないただの桜色として個人として、
うん、
活動をしていくっていうのがまた別に、
野望みたいな感じで、
そうですね、根本的な思いは一緒で、その外に出始めた時に、いろんな方と本当にあのたくさんご縁をいただいて、
はい、
例えば、あの障害がある方、LGBTQ の方、児童養護施設で育った方、少年に入ったことがある方とか、本当に不思議なぐらいたくさんのいろんな方とご縁をいただいて、で私が知らないことが世の中にまだこんなにたくさんあるんだ、でもっと知りたいって思い始めたんです。
なるほどなるほど、はい、それがじゃあ、まあ、ある意味で言うと活動の根本というか、
そうですね、
思いになってらっしゃるわけですよね、はい、桜色っていうのはなんかいろんなところで桜色っていうのを使われてるんですか？例えば、
はい、
日本酒？
日本酒は私あの仕事の話もちゃんとしてるんですけど、この話すると、小島さん仕事花の話してる時よりも楽しそうだねって言われちゃう顔がにやけちゃうんですけど、
はい、
あのお酒のその日本酒の方も酒桜色としてあの活動を、
酒桜色さんとしてしていくこと
で、そうですね、はい、あのなんだろう、屋号みたいのは桜色なんです、うんうんうん、でも桜色の中に、
はい、
2つありまして、粗い桜色っていうのと
粗い桜色、
はい、
粗い桜色と酒桜色の2つがあるわけですね。
そうです、
はいはいはい、
発音が違いました、
ごめんなさい、
粗いっていうんです、ごめんなさい、私も
粗
いって言っちゃうんですけど、
はい、
これ正式には粗いっていうらしいんですよ、
は
い、ALLY で味方だよっていう意味が、味方だよ、支援者だよっていう意味があるらしいんですけど、
が粗い桜色、
粗い、そうです、粗いっていうのがその意味で、あの LGBTQ の、あの なんだろう、そういうことの中に、よく出てくる言葉なんです。
ここではどういう活動になってる、その荒い桜色では。
これは、その私の中では LGBTQ に限らず、そのいろんな人って、いろんなものを抱えてるじゃないですか。例えば私だったら難病を持っているとか、あとはシングルマザーとかシングルファザーとか、介護をしている方とか、なんかいろんなものを持っていて、その人をこう構成っていうのかな、あるじゃないですか、
はい、
でそのどんなことがあっても、こう諦めないで、こう生きていかれる世の中になったらいいなと思って、特に、まあ、最初はやっぱり LGBTQ のお子さんの、子どもの頃から皆さん苦しんでらっしゃったりするんですけど、なんかこうそれだけになるんじゃなく、
はい、
いろんなことを抱えた人たちが、みんなこう諦めないで生きていける世の中になったらいいなって思いで、こうあら、
うん、
あらい桜色、この発音がイントネーションがあらい桜色、
あらい桜、あらい桜色としては、じゃあなんだろう、そういう人たちのなんかこう活動の場を作ってるってことですか、そのカウンセリングとされてくるとか。
これもまだちょっと動き始めたばかりなんですけど、LGBTQ のお話をいろんなところでさせていただいて、
なるほどなるほど、
でやっぱりこう親御さんでも悩んでらっしゃる方とかいるんですね、で当事者の方とのご縁もいっぱいあったので、その当事者の声も、本当は当事者の方が届けるのが一番なんですけど、当事者のじゃないこうアライという立場でいろんな方にお話、学校の先生だったりとか、親御さんだったりとかっていうでお話しさせていただいて、少しでもこう
な
んか知ってもらえたらなって、やっぱり知るって大切だなって、
大切ですね、
思いました。
そういうじゃあちょっと周知の活動であったりだとか、小島さんがこれまでこうご縁のあった、こういろんなものを抱えてる人たちの思いだったりとかが、まあ、ちょっとでもこう知ってもらえたりだとか、みんなにこういうこともあるんだよということでね、
そうですね、
そういう活動をされてるんですね、そしてもう一個が酒桜色、
はい、
合ってます？
合ってます、大丈夫です
、
はい、
これは日本酒、
日本酒、
はい、
これは、
はい、
多分、なんかあるんだと思うんですよ、なんかあるんだと思うんですしか言えないんですけど、ここまで私が日本酒を好きで、ま、ビールとかワインとかも、ま、あんまり飲めなくて、で、ま、焼酎とか紹興酒とか、青森とか飲めるんですけど、でもほぼ日本酒なんですよ、でなのでどっかいろんなとこに行っても皆さんとりあえずビールで乾杯じゃないですか、
はいはいはいはいはい、
私ビール飲めないので、
はい、
そういう知らないところでは、梅酒のロックとかって最初は言うんです、最初は、ね、でも知ってる人たちは、いいよ小島さん最初から日本酒でとかって言っていただけるんですけど、なんでか分かんないですけれども、もうなんか日本酒大好きで、でもただ好きにとどまらず、やっぱり日本酒の歴史だったりとか、あとは蔵人さんの思いだったりとか、そういうこともこういろいろとご縁をいただいて、お話聞いたり蔵見学行く中で、なんかすごく大切なことがいっぱい詰まってるって、なんかただ単に本当に私のただののんべじゃないんですって言うんですけど、いろんなことを日本酒、やっぱ日本のお米で作った、
はい、
お酒なので、お伝えできたらなって。
なるほどね、はい、なんか小島さんって結構そういろんな人のご縁の中でいろんな人の思いを聞いたりだとか、それを受けてそれをなんかこうみんなに分かってもらったり、いろんな人に広げていくみたいな、なんかそんな活動にすごく一貫性がある気がしたんですけれども。
そうですね、なんか知らないことがたくさんあるから知りたいから始まったのが、
なるほどなるほど、
今度はそれを伝えていきたいに変わったんです、そのこの夢の種のラジオをやりたいと思ったのも、
はい、
その伝えたいって思いの一つのツールとしてやっていきたいなって、
こういろんなことを知っていく中で、今度は小島さんが伝えていく側にね、立つということで、はい、まさにこうラジオパーソナリティとして伝える舞台ですからね、
はい、
その伝える中で、なんだろう、こう小島さんが大切にされてることって何なんですか。
答えは一つじゃないってすごくやっぱり動く中で感じていて、
はい、
あのこの物事一つに対してもいろんな見方があるじゃないですか。
間違いないですね。
なので、はい、なんか私はこう思うけれども、うん、別にそれを押し付けるとかじゃなくて、うん、例えば、うん、その、まあ、LGBTQ に関しても、うん、悩んでる方とか、うん、まあ、そうやって育ってきて当事者の方とかのお話も聞いたけど、
うん、
ある学校の先生に、
うん、
こう質問というかされたことがあって、
はい、
生徒さんが、
うん、
そういう、まあ男の、あるお子さんに対して、はい、こう揶揄するようなことを言ってたので、
うん、
そういうのは良くないんだよって言ったら、
うん、
そのお子さんが、
うん、
先生俺分かってんだよって、
うん、
分かってるけど、
うん、
こう自分の中ではそれ受け入れられないんだよねって言って、
うん、
でその時に、うん、どう答えてあげたらいいか分からなかったって言った時に、うん、どうしたらよかったんですかねって言った時に、
はいはいはいはい、
その時に、
うん、
その男の子の思いっていうか気持ちも、
うん、
もうその、
うん、
それはもうなんだろう、湧き起こってしまってるもう感情としてはしょうがない、
うん、もうすでにある感情だからね。
そうですそうです、うん、だから うん、それを否定するのではなくて、うん、でもそのこう悩んでる人、
うん、
お友達がいて、
はい、
それで苦しんでいるから、
うんうん、
まあ、それを知ることは大切だし、自分がやっぱりそうやって言われたら傷つく、
うん、
その傷ついているってことをこう伝えてあげてっていうのが大事、
ね、
だからその理解しなさい分かりなさいっていうのは、うん、まあ、押し付けでしかなくて、
うん、
分かりたくても分かれない、分からない、理解できないことって多いと思うんですよね、うん、ただ知るっていうことが大事で、
うん、
知っていればその何だろう、何かが変わるんじゃないかっていう、うん、なんかこうまだちょっと漠然として私言葉に変換するのが下手こそで
十分もう
そうなんです、
ね、はい、でもこう本当に答えは一つじゃないってことなんですね、まさにおっしゃったように、
はいはい、
だからこそその正しさもそれぞれあるし、
うん、
答えとしてそれをみんなの共通解としての答えにする必要はなくて、それぞれの持ってる見方だったり考え方だったり答えでいいよね、うん、
はい、
だけど自分はこういう答えなんだよ、私はこうだけどっていうのがそれぞれ知れたりすると、うん、知るだけで、
はい、
そう思わなくていいけどね、うん、知るだけでもね、
うん、
もっと世の中、ね、優しくなれるんじゃないかとか、
はい、
ね、もっとこう思いやりに満ちた、まさに何ですかね、桜色な世の中ですかね
そうです、
うん、
ピンクになれっつって
そこがやっぱピンクになるのなんかこう根本な感じなんですかね。
そうですね、
うん、
はい、あ、でこの桜色の名前も、
うんうんうん、はい、
実はもう一個前に、
うん、
最初は株式会社ミドルスタジオだったんです。
お、はいはいはい、
義理の父がその、うん、パーティールームをもともとミドルスタジオってつけてたんですよ。
なるほどなるほど。
でそのまま、うん、受け継いだんですけど、
うんうん、
2年ぐらい経った時に、
うん、
やっぱいろんなご縁をいただいた中で自分の思いのこもった社名に変えたいと思って、
うん、はいはいはい、
どうしようどうしよう何がいいかなと思った時に、
うんうん、
まあ、キーワードはみんなピンクなりのピンクと日本酒だと思っていて、
うん、
ただなんか、まあ、社名に酒を入れるのもな、うん、みたいな感じでどうしようと思ったら、
うん、
ふっと、
うん、
お花見手っていうのがちょっと、
うんうん
うん、ある動画を見てたのを思い出して、
はいはいはい、
お花見はもともと前祝いとしてやられていたもので、
うんうんうん、
日本のこのお米で作った、
はいはいはい、
お米こう片割りにも実ったお米を、
うん、
桜色の満開のあれと重ね合わせて、
うん、
お米で作った日本酒で、
うん、
お祝いしたものがお花見だったらしいんですよね。
なるほどなるほど。
それで、うん、あって桜だ桜、
うん、
あ桜色だみたいな感じで。
なるほどね、そこが桜色の一個の原点というか、
はい、
うん、でもなんかこうずっとこう小島さんはやっぱりこうなんだろうな、まあ、わかんない23年間のそのがあったからもわかんないけど、いろんな答えを、はい、があるんだっていうことがすごく大切にされてるんだな。答え、
はい、
黒といえば黒じゃなくてみんなそれぞれの考え方で本当はいいよねって思ってるみたいなところがね、
はい、
うん、なんか小島さんの強い思いなのかなっていうふうにもすごく感じましたし、それをお互いに理解し押し付け合うのではなくてね、うん、理解していく、押し付け合ったりこれが正しいよって言っちゃうとしんどくなっちゃうことを、うん、多分身をもってねご存知だから、
はい、
うん、もっと自由に ね、広げていきたいのかななんていうふうにも思いましたけれどもね、はい、はい、まあ、みんなピンクになれ、みんなピンクになったらね、
はい、
とっても素敵だなっていうふうに思いますね、
はい、
はい、素敵な番組がね、素敵なパーソナリティとともに誕生していきますけれども、夢の種放送局東日本第1チャンネル火曜日朝6時半からね、みんなピンクになれ、桜色小島さんがパーソナリティとして活動してまいります。リスナーの方々ぜひですね、聞いていただければと思います。では最後、小島さん、リスナーの方にね、はい、今聞いてくれてる方に届けたいメッセージがあればお願いできたらと思います。
はい、2017年からカゴを飛び出して、世の中に出て、たくさんの方とご縁をいただきました。いろんなことを抱えていても、諦めないで自分らしく生きていきて、今楽しく生きている方々にたくさんご縁をいただいたので、そんな方々にゲストに来ていただいて、聞いている皆さんにも、また、明日から頑張ろうと思えるような番組作りをしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ということでね、これにてこの記念すべき第1回の収録は終わりにしてエンディングに行きたいと思います。小島さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではエンディングです。
今日からスタートしました、みんなピンクになれ。皆さん、お聞きいただきましてありがとうございます。桜色の小島、お守りとしている言葉があります。それは大丈夫、そして信じるです。自分を信じる。皆さん、いろんなことが生きているとあるかもしれません。でも諦めないで大丈夫、そう思って自分を信じて、一日一日、一歩一歩歩いていかれたらいいなと思っております。今日も良き日となりますように。みんなピンクをになれを合言葉に、これからもどうぞみんなピンクになれ、よろしくお願いいたします。本日は、神奈川スタジオリーダーの西村さんをゲストにお招きしてお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
希望の色、君は迷わず進めば。